劇団モカイコ Z の篠原拓夢です。
はやとちりです。
はい、劇団モカイコ Z 音声配信じゃない方。
このプログラムは長野県を拠点に活動する劇団モカイコ Z のメンバーが演劇に限らず様々なジャンルについて話していこうというものになっています。
はい、
お願いします。
はい、で何、はい、変色の話聞か
せて。いきなり振り方雑。
いや、なんかこの、ちょっと軽く、冒頭にフリートークしようって話してて、はい、さっき。じゃあ5分程度の話しようか、なんかネタあるとか言ったら、はい、あ、僕すごい変色なんですよっていう話し始めて。じゃあそれって言って。
そんな、いや、でもなんか見ててわかりません。なんか結構コンビニのおにぎりに、持参マヨでこう、ブワーってかけたり。
マヨ持ってんだよな。マイマヨネーズ持ってん
だよな。マイマヨネーズをこうかけたり。
チリはもうマヨラーなんだよ。
あとだから、最近なんか冬寒いじゃないですか。
うん。
なんか寒さを我慢してアイス食ってんですよ。
我慢してんだ、それ。
我慢してんだ。寒いのは。
寒いのはもう自分では分かってて、はい、
って
あえて食ってんだ。
はい、
変態だね。
いや、でも本当に、だからこの時期しか出ないやつとかね。
ああ、まあ、はい、あるよ、あるよ。まあ、そういうのは大体こたつ入ってとかね。はい、うん。なんかその冬なりのアイスの楽しみ方があるわけじゃない。はい、うん、だってより寒くしてるわけでしょ、は
い、
自分で。
いや、じゃあさ、買って、家に着くまで我慢ができない。その、買ったのを、その、家持って帰っちゃって、こたつで食べ
る。どこの層を狙って話してるどこターゲットにしてる感じ
なんか適当に話してる。
あざといよね。かわいい、我慢できない、ちょっと子供の感じをアピールされてますけど。
俺嫌いなんですか？
いやいやいや。
なんすかこのノ
リ。いや、まあ、はい、で、何、変色のトークまだあるでしょ。
まだ、
まだ2分ぐらいしか経ってないから。
なるほど、これ、尺稼がないで。
稼がないで。
変色の、でも、その、なんか、そんな食い方ないだろうみたいな。
ああ、それって、そもそも変色って言うの？変色ってさ、その、好きなもんばっかり食べちゃうみたいなこととかじゃないの？
は
い、
ああ
変な食べ方するのとかは、ただ、行儀悪い人じゃん。はい、
なるほど。あ、じゃあ、これ変色の話じゃなくて、僕が行儀悪い話。
そうだよね。家まで待てずにアイス食べちゃうの。行儀悪いよね。行儀悪い人の話でした。
なるほど。うん、わかりました。ちょ、気をつけます。
何なのこの話。もういいか。
はい、大丈夫です。もう本題行きましょう。
ということなんですが、はい、今回は、初っ端からゲストを迎えてね、お送りしていこうというふうに思います。はい、あれですよ、前回も、はい、予告してありましたから、
はい。
ただ、その時にはまだオファーしてなかったので、今日来てくれるかちょっと心配だったんですけどね。
はい。
はい、じゃあちょっと紹介してください。
はい、山崎東子さんです。
はい、
お願いします。よろしくお願いします。
よかった、来てくれた。
来た。でもこの間の放送を聞いて、ってなるよね。やっぱりね、放送の事後報告みたいな。
そうそうそうそう、
ちょっとびっくりする。
いや、でも聞いてくれてましたか？
聞きましたよ、ちゃんと。その結構ね、ヘビーリスナーです
。あ、本当ですか？
ちゃんと聞いてますから。
嬉しい、
ありがとうございます。
まあ、チリ君が変色だっていう話を横で聞いて。
ね、そのアイスは何アイスなの、うん、何味なのっていうところ
で。ああ、なるほど。
今は、はい。何味、
今は、プッチョの、
プッチョアイスね。
プッチョアイス。
今あるんですよ。はい。なんかドンキとかに売ってんの。
そうそうそう。ね、
え、何味、
いや、本当にプッチョのブドウです。で、中に、その、グミみたいなのが、つぶつぶつぶって入ってる。
CM で顔になってるやつね。
はい、そうそうそう。
ああ
いうちょっと安いお菓子の味するやつ。
ああ
いうの好きなんですよ。
ちょっとわかるかもしれない。
はい、
そんな話ちょうど
いい。いやいや、でもアイスって言ったら味は気になる。
あ、そうです。いやいや、そんなこととかも含めてちょっといろいろ聞いていきたいんですけども、はい、まずちょっと紹介ね、すると、はい、山崎東子さんは、前回のね、我々の本公演の、イエローウエストに、うん、ゲスト出演をしていただいたご縁がございましてね。
お邪魔しました。
はい、今回ちょっとお呼びしたというのもあって、はい、せっかく本当だったら、本番の前にね、お呼びして、告知も兼ねてっていう風にしたかったんですけど、まあ、ご存知の通り、いろいろバタバタ裏にしてまして。
その話する？
いやいや、もういいですよ。 そんな話は誰も聞きたくないと思います。いろいろバタバタしてたんでいいんですけども、はい、まあちょっとね、今回満を持して、お呼びしたんですけども、とこさんは、長野県をね、我々と同じように拠点に活動している、まあ女優さん、俳優さんっていうことなんですけれども、はい、自身でも演劇企画集団ゼログラビティっていうのをね、主催されていて、
はい、
知り合った時とかには、あんまりその、主だった活動されてなくて、どういう感じのことやってるのかなって、未だにちょっと謎めいてるところあるんですけど、どういう団体という
どういう団体、うん、どういう団体、うん、どういう団体、
演劇企画集団ですか、うん、演劇を企画する集団なんでしょうけど。
演劇を企画する集団なんですけど、うん、まあ一番最初はちゃんと本書いて、うん、私が脚本を書いて、うん、で、一緒にお芝居やりたいねっていう子に声をかけて、うん、お芝居やるっていうことをやってたんですけど、うん、脚本を書くことに疲れました。あれなんかどっかで聞いたことある。まあいいや。い
やなんか誰かが普段言ってるみたいな。いや、言わない
で。そんなこと言って。そんなこと言って。
いや、でもやっぱり疲れますからね。大変その、何ですか。労力を使いますよ。エネルギーを消費しますから。
お芝居を、もうちょっとちゃんと自分の芝居をしたいなということを最近は考えていて、なんでお声がかかればどこへでもお芝居しに行きますというスタンスで、
なるほど、じゃあまあ、はい、フリーみたいな、まあ、形でもありということですね、
うん、そういうことですね、
はいはいはい、はい、なるほど。他にもとこさん歌とかね、ゴスペルとかやってるし、うん、いろんな活動幅広くされていて、うんうん、イエローウエストの中でも、はい、その歌声を、
ね、
美声を無駄に披露させるっていう。
私はこれはね、お客さんに問いたい、なぜ拍手だったのかということを、うん、
いやだからね、あれはどっちのパターンもあったなって思うんです、うん、アカペラでね、なんかこう、うん、歌をバーっとちょっと歌って、うん、でシーンってなるみたいなことが一応台本上の想定ではそうだけど、うん、でもやっぱお客さん入ると、うん、やっぱりいいお客さんはそういうところにも反応してくれるから、うん、拍手くるパターンもあるだろうなって思ってたんだけど、うん、いや見事に舞公演ね、うんうん、ね、あれは良かった、
見事ですよ、ね、あの歌声はもう違う公演来てんじゃないかな。
ちょっとあれだけ世界観違ったよね、あそこだけ。
いや
そうです、ね、あれはでもね、お客さんって不思議だなって思う、うん、ね、お芝居やってると結構、うん、あ、そう来るのね、お客さんの反応ってっていうことってたまにあるじゃない、うんうんうん、ね、なんか今回でもイエローウエスト結構、あ、そう来るのね、お客さんっていうのが多かった気がして、
うん、あ、そこでも受けんのねっていうところ結構ありますよね。
すごい、なんかお客さんと一緒に作っていける感じが、
うん、確かに確かに、ね、ありましたね、うん、はいはいはい。まあ、イエローウエストといえばね、我々は、いろいろこう、稽古だったりとか、本番でも、いろんなこう、毎回、まあ、やってる内容は同じとはいえ、同じ舞台はありませんから、いろんなこう、ことを、こう、一緒に乗り越えてきた、みたいなこともあると思うんですけど、なんか思い出に残ってるような出来事
は
あります。
思い出に残ってること、うん、私はでも今日物を申したいのは、うん、今日なんでバイオ君はいないのかって。
ああ、ちょっとね、不在
なんですよ。なんでバイオ君はいないの、私はバイオ君に物を申したいの。
うん、うん、
山ほどあったという、うん、
一つ二つじゃない。
まあ、まず私が言いたいのは、うん、何回か前のじゃない方の時に私の話題をね、
ちょっとね、
出してくれて、ね、で、お話しして、私だってなんだかんだ言って今年半年ぐらいバイオ君と一緒だった
んだ。そうそうそう、イエローウエストの前にもね、別の公演で一緒に共演してたからバイオとは。
今年5月に、うん、長野市のね、芸術館でやらせてもらったお芝居で、うん、一緒に稽古して、その時も2、3ヶ月ぐらい一緒に稽古してるのに、うん、私の印象はって言って、唐揚げ食っておうって言われてたっていう、そんな薄い話題あるね、バイオ君。
ね、いや、だからこれちょっと過去のね、配信も参考にしてもらいたいんですけど、うん、こう、トウコさんが、な、普段なんベジタリアンというか結構野菜主体で食べてるみたいな話から、打ち上げかなんかで唐揚げ食ってたら、おーってなんか共演者みんなから驚かれたっていうエピソードを、薄いエピソードを披露して、
だって5月にも一緒にお芝居して稽古中で、それもイエローウエストの稽古も始まってたのに、半年ぐらい一緒にお芝居してたのに、そんな薄い話題ある、私の印象ってなるよ。
唐揚げってことでしたから
ね。唐揚げ、
失礼な話です。
もっとこう、ちゃんと真面目に芝居、ね、割と真面目に芝居する人だよとかっていうことをさ、うん、言ってほしい
じゃん。やっぱ女優としてのね、役者としての側面をこう、俺たち、我々も聞きたかったの。それをなんか、引っ張ってみたらね、ポンって出てきたの、カラフル。
ひどい話。全然役者関係ない話。
ね、いや、
嘘、もうそれだけじゃないわ、
ね、あ、まだある、
ね、今回のイエローウエストで私はバイオ君に散々な思いをさせられてるわけじゃないですか。
はいはいはいはい、ね、忘れもしないですね。
忘れもしない、ね、一番楽日だからって言って、いや本当になんかぶっ込んでやろうと思ったのか知らないけど、
ね、まあ、いわゆる舞台を何公演かねやっていると、その千秋楽っていうのがやってくるわけですよ、うんうんうんうん、その千秋楽ってちょっとその役者としてもお客さんとしてもちょっとなんていうかこれが最後っていうのもあって、お祭り感覚というか、ちょっとこう盛り上がりがねいつもの回と違うみたいなのがあって、でちょっとそのラグビーならではのちょっとした遊びを入れたりね役者もすることもあるんですよね。でまあ何を思ったかバイオくんは、ちょうどトウコさんと1対1で話していて、ちょっとその脇で俺も篠原も見てるみたいな、そんなシーンの中でなんかいらんアドリブをぶち込んできたんですよね。
そういらんアドリブをぶち込んできた、うん、いらんアドリブは別にいい、
う
ん、
そう、それはまあねこっちは対応できますから、うん、大丈夫ですけど。問題その後ですよね。
その後よ、いらんアドリブぶち込んできたと思ったら挙句の果てにセリフを忘れ
る。そう、ね、遊ぶだけ遊んだら、ね、正しいセリフ忘れ飛ぶっていうね。
そんなひどいことある？
びっくりしましたね。
びっくりした。私人間があんなに空っぽの目をしてるの初めて見たよ。
もう今対面してる状態だからその時はね。
対面してるから。
そう。もう、まじまじとこう目が見えるわけだ。
そう。えって言って、えって私が聞き返したら、え、何もありませんけど、何も知りませんけど、いやいや何も知りませんけど、あなたの番っていうね。はぁってなる。
幸いね、その脇に控えてた、
その、
まあ、AD のね、ちょっとその役柄みたいになってたので、その時は、まあ、新シーンでいろいろ役変わってたんですけど、たまたまその時は AD だったんですよね。なので、その演者である、そのバイオに耳打ちを、こう、カンペじゃないけどね、耳打ちをして助けるみたいなことをやって、なんとか、なんとか正しいルートにこう戻ったんですけど、
あの時の、ね、時間止まったよね。
時間止まって、もう、永遠かと思いましたね。
あ、やばい、どうしようと思って篠原さんなんとかして、助けて。
なんか僕見てる側でしたけど、うん、なんかあの状況そんなに不安じゃなんなかったですけどね。不安には、
いや見てるからだよ。
だから2人が、
お目的から見てるからだって、
2人がなんとかしてくれるんだろうなと思いながら、でもそれじゃでもなんとかなったんで、
まあまあまあなんとかするしかないからね。
でもあんまり不安にはなんなかったです。
いや、あ、救世主来たと思って。
いや、もうあの時はアドレナリンが出たことはなかったよね。
2人して、でもなんかあれすごいですね、なんかしらーっとした顔で、なんかこう、
あいつの顔が腹立つね。顔
で太陽くんが一番しらーっと
した。そうなんだ。いやー、そりゃ物申されて当然ですよ。
そうよ、なんでいないの今日。散々文句言ってやろうと思って
た。いや、だからまあ逃げたんじゃないかって噂が出てきますよね。敵前逃亡ですよ。
バイオ君逃げたな。
はい、ちょっとまたね、改めてまたちょっと面と向かって言ってもらいたいんですけど、はい。まあモカイコにね、トウコさんこう関わって、うん、まあイエローウエストから関わって、うん、まあちょっと前、そのちょっと前に竜と怪物っていうね、うん、作品の上映会をやった時に、うん、そのアフタートークのゲストでね出てもらったのが一番最初だったかなって思うんですけど、うんね、モカイコはどうすか、まあ。こう関わる前と関わってからみたいな、きっと印象も違うね、変わったんじゃないかなと思って、どんな印象今俺たちにあるかとか
聞きたいですね。すごい、
でもやっぱ最初はこう、あ、すごい勢いのあるその若手の劇団さんだっていうね感じで、私はね東京でお芝居やってたりとかしたこともあるから、その時の小劇場系のやってやるぜおいっていう、若者、若かった頃の自分みたいな、すごいときめく感じみたいな、青春みたいなイメージをずっと外からは見ていて、いいな、元気でいいなと思って、ね、
なるほど、
見てた。
で、それがこう関わって一緒に作ってから
は。そう、関わって作ってみると、あれなのねと、若者だけど、でイケイケで、なんかもう何でも全てがうまくいって、なんかヒューヒューって感じで芝居作ってるのかなと思ったら、結構ちゃんと地道にしっかり芝居のことを考えて、
そうでしょ、
真面目にやってるし。
いや真面目だ。ずっと真面目なんだよ俺たちは。
そう、ちゃんと悩むん だと思うし、
いつだって悩んで
ちゃんとお芝居にこう真摯に向き合ってなんとかいいものを作ろうって、割と割と地べた這いつくば
って泥まみれ、かね、
泥まみれ系の劇団だったから、あ、なんかそれもまた嬉しいよね。
なるほどね。いや、まみれてるよね俺たちね。
泥まみれです
よ本当に。そうだよ、まみれてないことなんてないよな。
意外と真面目ね、地道にちゃんと
やる。意外とって言われちゃうんだよね。
まあでもなんかそういう面あんまり、まあ確かに見せたいかっていう、
まあそれは、それはさ、
積極的にはですけど、
まあ、見せないけども、まあちょっと分かってほしいね。
分かってもらえるとちょっと嬉しいですよね、うん、やっぱり。
まあ、そうそう、
おしゃれにね、キラキラやってても、うん、その水面ではね、うん、ちゃんと水かいて進んでるっていう、もう素晴らしいじゃない。一番いい姿よ。
ね、どうなのかな、これ、リスナーとかそのお客さんにとってこれはどう、いい情報なのかね。
あ、じゃあ、あの、めっちゃキラキラしてる男子がたくさんいて、めっちゃ可愛い女子がいて、もうヒューヒューな劇団です。
照れくさい、照れくさいですね、すごく。
いや、でもその、うん、どこだってまあそれはね、あの、うん、一緒だと思いますけど、うん、あのそれはいいものを作るためにね、うん、一生懸命頑張ってやってますよ、うん、
真摯
でね、その、うん、なんか本当に面白いっていうことのためにはこう、うん、こっちもね面白がらないといけない部分もあるので、うんうん、まあ、苦しみながらもやっぱり楽しむことをね、うん、忘れないでやっていきたいなっていうのはね、うん、ありますけどね、うん、真面目か。
今どこで突っ込もうかな。よかった、篠原さん自己処理
して、
自分で自己処理してくれました。
まあでもそれ本当のことだと思いますけどね、はい、はいはい。でね、トコさん、まあ、ヘビーリスナーってことはありがたいことに、うんうんうん、なんですけども、うんうん、前回のね配信とかでもコーナーをねやっていて、うん、聞いてよもかえこさんっていう、うん、まあ、悩み相談みたいなコーナーがあるんですが、うん、今回ちょっとそのトコさんがね、もし我々に、はい、相談事、悩み事あれば、うん、俺たちが聞くだけ聞いてみよう。いや、解決と言おうと思ったけど、違うもんね。
そうですね。
このコーナーそもそも違う。
はいはい、聞いて、うん、まあちょっとね、
うん。聞いてみようかなっていうふうに思うので、はい、ちょっとタイトルコールじゃあ言っていいですかね。
はい。
聞いてよもかえこさん。はい、
ね、ちょっと今急にびっくりしちゃった。急にびっくりしちゃった。
はい。ということで、はい、もかえこ Z の、メンバーに、はい、相談したいことがあれば、言ってもらって、聞くだけ聞いてみようというコーナーでございます。
はい、
今回はスペシャルということで、トーコさんに、悩み事相談事ありましたら、はい、聞いてみたいというふうに思います。
トーコさん悩みあるんですか？
いや、そりゃ、大人の女性はあるんだって。俺たちみたいなね、ペーペーはね、わかんないんだよ。
悩むことはある。あ、じゃあ、はい、長野市大地
今、出てるモザイク目で作ってやってる。
30代の女性です。やめよ、
飲み会じゃねえんだノンアルでそれぶち込んでくんな。
すごい、で悩みないです
ね、今の感じだとね。
そんなこと
ない
ですね。じゃあ悩み、じゃあ真剣に、はい、真剣に、
はい、
マジ
ですか。じゃあちょっと、はい、お願いします。
ですね、うん、はい、私、うん、今年で結構もうこの年度で38になるんですけど、うん、38、
はい、
ね、20代の男子から見て、うん、もうアラフォーのね、うん、女子はこれから女子女性は
自分で
これからどうしていったらいいですかね。
ああ、
そうよ、もちろん女としてっていうところも含みつつ、うん、まあ、役者としてもね、
うん、
これからね、40代に恐れをののいているわけですよ。わかる？ 20 代の若者たちを。この40代に恐れをののく私は、一体これからどういう風に過ごしていけばいい女になれますか？
あ、なるほど。
いや、こんな重い内容が来るとは思いませんでしたね。
そうですね。もうちょっと軽いやつかな。
20代男子にはちょっと重いですよね。
重いよ。悲しくな
る。いや、でも、ね、うん、どうですか、チリ君。
まあ、全然僕は年上の方すごい好きなんで。
そういうこと？そういう話
じゃなくて、そういうことじゃなくて、そういう話じゃなくて、そういう話じゃなくて、
なんか言ってみ、最後まで言ってみじゃ。
言ってみ、うん、言ってみ。
もう全部吹っ飛んだよ。いやいや、まあでも、全然、トコさんでも、マジで、 アラフォーですかって感じですけどね。アラフォーです。
まあ、パワフルだよね。
う
ん、
そうですよね。
なんかそのエネルギッシュだし、
うん、慰めはいらない
ね。これ本当です。これ本当ですね。
本当だしね。
20代男子からの素直な意見です、ね。本当に本当に。
いやなんかこのままで言ってほしいよね。
そうですね。
うん、なんかなんならもっと勢力的にというか、うん、もっとパワフルにというか。
このまま。
このまま。うん。いやだってね、別にだって。うん、直した方がいいじゃないけどさ、うん、このさ、はい、40になるんだからやめた方がいいみたいなことなんて別にない
よ、ね、
うん、
全然ないですよね、うん、もっとグイグイグイグイ来てい
やそれはちょっともう言い過ぎだグイグイグイはなんかだってもうパワフルすぎるもん
ちょっと待ってそこまでいったらちょっとさ、
う
ん、でも
制御できなくなっちゃう、うん、
制御できなくなっちゃう、うんうん、
いやでもそういうね、はい、なんつうんだろう、まあ、我々もそのトコさんのことを、うんうん、新州衝撃場界の魔女という
魔女ね、
呼んでいるんですよ、うん、それぐらいやっぱりちょっとこう人並み外れてというか、うんうんうんうん、ちょっとやっぱり普通の人ではない、ね、人外的な
ちょっと待ってだから私にあれなのかな、地球外生命体を
やったのかないやそんなそういうね、だから前回のねその公演の時とかも、うんうん、ちょっとやっぱ当て書きに近いというか、うん、ただの敏腕のちょっと悪いやり手社長、女社長みたいなのじゃやっぱり収まりきらないんですよ、東子さんは。そういう器じゃないんですよね。うん、
本当に、
うん、そこにさらに何かこう一つパワフルなものって思ってね、うん、
宇宙人ぐらいくっつけてやっと
やっと
やっとですよね、うん、本当に
あ人間じゃない役来たって思いました、
うんうん、ずっとだからトコさんだったらもう人間じゃないって思ってた、うんうん、
じゃあ40代になったら人間じゃない役をやっていけばいい、
あそうかもしれない、もっといろいろできると思うんですよ今回ね、宇宙人やったじゃない、う
ん、宇宙人やった、
うん、だから なんだろうね、もう一周して、はい、もう木とかね。一周して。
ずっと立ってるの？
もう原点回帰して木。木でどれだけできるかっていう。
そんな存在感
の。篠原さんがやれって言った。頑張る私。
じゃあ次回
そう。ねえ、そう、次の時は、もしかしたらここさん、木として。
木になってるかもしれない、
うん。出てもらうかもしれないです、ね。
本当にセリフ一切ない
です、ね。ああ、修行だ。
いや、でもね、40目前にして、うん、でも、ご自身としてはあれでしょ、別にこう、何かをセーブしようとか、なんかそういうつもりでいるわけじゃないんでしょ、
う
ん、
ああ、うん、そうね。
具体的には。
うん、まあ、そうよね。ほら、年取ってみると、
うん、
全然変わってないのよね、中身が。なんかもっと、40代の女性って言ったら、もっとこうね、なんかこう、イメージがあるじゃない、もっと
しっかりしてる。一般的なイメージはね。
一般的な、ね。シュッとして、しっかりしてみたいな、はい。全然そうならない、私は。中身は意外と変わらず。
なるほどね。
そんなもんかと思って。
ちょっとやっぱ可愛いとこあるしね、の中身ね。こう、なんかちょっとクールビューティー的なところあるように見えて、ちょっとお茶目なところ。
そうですね。
あるからね。で、ちょっとその感覚っていうかさ、大人の階段的なこと、ちょっと俺たちもさ、まあ、若輩者ですが、ちょっとわかるよね。その俺たちが思い描いてた20代っていうのってさ、
そうですね、
もっと大人じゃなかった。
うん、もっと大人です。
前半はまだしも、なんかもう俺なんて、この間26になったんで、もう荒さっすよ、
うん。
もっと大人だよね、イメージとしてはね。小中学生に思い描いてた26歳っていうのはもっと大人だったんで、うんうん、そういうもんなのかね、うん、って。
26か。
もう懐かしい目で今見られちゃった、
ね。これ、ね、うん、
あれ、チェリ君は今いくつ？
僕も23ですね。
若い！
でももう3になったのか、
もう3ですね。
そうか。
そうですね。
もう3だし、まだ3か。そうか。
菅原さんと初めてやったの18ですからね。
そうだ、ね、もうちょい前だよ。
17。
6で会ってる。
16か。うん、16の時に会ったんだ。
う
ん、
うわぁ。
なんかそういう関係になればいいですね。
そうだね。
ね、長くねえだね。
そうですよ。
まあでもね、は
い、
これからもね、長野県内、まあ、とどまらずというかね、うん、もう、いろんなところで活躍してもらいたいし、はい、俺たちもね、そういう風になっていきたいっていうふうに思うんで、うん、本当に、今回一緒にやって本当に楽しかったので、
はい、
そうですね、
楽しかった。
毎回なんかぶち込んでくるんですよね。
そう
すごいアイディアというか。稽古
中もそうだし、本番中もね、そうだったし。
稽古、本番中は私、ちゃんと、真面目に
やった。真面目にやったけど、あれ、
バイオ君みたいに。
まあまあ、そういう仕組み
はなんか、何してないよ。私は。
やっぱりそのお客さんの温度を見て、こう、やっぱりこう、ちょっと変えてくる感じとか、うわ、テクニックっていう感じね。うん、感じでやってたし。
お互いさ、
褒め合い、褒め合い。
公演終わった後に、LINE でちょっとこう、やりとりして、今回本当ありがとうございましたっていうことをやってね、ちょっとその、やりとりでね、共感をね、こう、お互いにしてね、シンパシーをね、強くしたんだよね。ね。っていうのもあ
った。楽しかったね。
楽しかったね。
なんだこの関係。
なので、トコさんもね、40差し掛かっていきますけども、変わらずに俺たちともね、一緒に楽しいことやっていきたいと思いますのでね、よろしくお願いします。
ありがとうございました。
こんな感じで。
ありがとうございました。
ということで、聞いてもかいこさんでした。
はい。
劇団もかいこ Z イエーイ音声配信
イエーイじゃない方
劇団モカイコ Z 音声配信じゃない方、後半も長野県を拠点に活動されている女優山崎東子さんを迎えてお送りしていきます。
はい、お願いします。
お願いします。
でですね、我々の界隈じゃ有名なんですけれども、はい、で、前々回というかね、以前に東子さんの話させてもらった時にもちょろっと話させてもらったんですけど、東子さん実は占いが得意ということでですね、今日は実はこの場に、タロットをね、
はい、
持ってきていただいているので、
ね
はい
ね、篠原と隼人を占ってもらおうかなと思います。
やったー、お願いします
。いやー、ちょっと、まずどうすればいいんだ、
はいうんうん、私ね、タロット占いなんです、うんはい。タロット占い、ほら、見て見てとかって分かんないけど。
いや、なんかね、いろんな柄
が。だからね、この辺見たことある、うん、ファイナルファンタジーとかで
描いてる。あ、天野さんだね。
天野さんのね、タロットなんで。
すごいね。あ、かっこいい絵柄のね、タロットですよ、これ。
これ月、あ、月は月と死神とか、いろいろあるんですよね。
うん、あ、いろいろ。ジャッジメントとかね。
ジャッジメント。そう。タロットカードね。
はいはいはい。
占い、質問し、何を占ってほしいかを言ってくれれば、
なるほど。
それで占います。で、タロットは面白いので、具体的に話を聞いてくれれば具体的な返事が返ってくるし、なんとなく聞けばなんとなくの答えが返ってくる。なんかもう人に相談するときみたいなイメージで言ってくれる。
なるほど。じゃあちょっと具体的な方がいいわけだ。
うん。こちら
も。お子さんのオーラも見えるんですよね。
オーラね。
これさらっと言ってるけど、オーラねって言ってるんです。それすげえことだけど。
魔女じゃない
ね。そういうところあって、
魔女
だなって思うんですけど。
魔女言わないで。
ちなみにタロットの前にこの二人は、何色とかわかるんですか、もうす
ぐ。わかるわかる。チリ君はね、ピンクと紫の間ぐらい。
あ、そんなグラデーションもあるんすか？
そう、あるあるある。
ピンクと紫
の間。
そう。
なるほど。
じゃあ、篠原は？
私ね、赤かなとね、思ってたの。いろいろ話を聞いてるとき
に。なるほど。
だけどね、これが意外とグリーン系統の人でね。
俺も意外。
グリーンなんですか？
グリーンと、まあ、ブルーがかってる方のグリーンみたいなイメージ。
やっぱなんかすごい中間色って
割とバランスを取るタイプの人。
あ、俺。
あー、なんかわかる。
ちょっとまあ、そう言われると。
なんかわかる
もっと俺様かなと思ったら、赤はね、どっちかっていうと俺様のイメージなんだけど、俺様かなと思って。
気使ってんだよ、
気使ってんだよ。
でも、そしたら、もうちょっと旗揚げ当時の篠原さんとかとはまた色違ってんのかもしれない
ね。年齢とか
ね。そうだね。4年前とはやっぱちょっと違う気がするよね。ちょっともっと尖ってたもんね。
毎年ちょっと見てもらいましょう。
そうだね。変化をね。
毎年。
いいよ。
はいはい。まあじゃあオーラもそこそこに。じゃあタロットの方なんですけど。じゃあ、俺から、篠原からいいですかね。
お願いします。
ちょっとガチめな、せっかくなんでガチめなやつなんですけど、まあこんな演劇なんぞをやっているんですが、ちょっと前にですね、長野県内にあります、その、なんつうか、芸能プロダクションというか、マネジメント事務所の方に、ちょっとその、まあ、席を置きまして、所属になりまして、で、ちょっとずつ、そういうお仕事なんかもこれからやっていけたらなって、 っていうふうに思っているんですが、そういう方の、活動は今後どうなっていくかなというか、
なるほどね、タレント活動ですね、タレント活動がどういうか
というとね、本気な悩み、本
気の悩み言ったじゃん、ガチ目だって、
本気の悩みですね、
もう声だけもガチで俺、はい、
じゃあカードシャッフルします、
はい、わ、今すごいね混ぜてる、
はい、
あ、ほん、知ってるじゃんタロットってことは、はい、うんうんうん、でも、うん、実際やってもらうのってなかなか機会ないからさ、
うんうん、ね、
初めてかもしんね、うん、
はい、じゃあガチめの相談だったので、はい、ガチめに、はい、で、ね、出たまま話だよ、
怖え
な、いいのね、
本当に気になる、
いいよね、はい、まあ、状況としては、うん、なかなか行き詰まってきたところからの、うんうんうん、なんて言ったらいいんだろうな、逆転の一手みたいなイメージで、
はいはいはい、
今多分決断、結構多分悩んで、うん、だけどそれを決断することになって、うん、なんとなく、うん、言い方があれかもしれないけど、うん、なんて言ったらいいんだろうな、自分の信念のところと、うん、そのまあ、仕事をするとか、うん、まあ、すげえ、まあ、ざっくり言えば生活するとか、うん、っていうところをこう天秤にかけた時に、うん、多分信念のところとはちょっとずれてる、
な仕事来づらくなるわ
なんでガチ目にね、
はいはい、ガチ目
に、だけど、うん、多分それってなんて言ったらいいんだろうな、ある意味食わず嫌い的なところもあって、やり始めてみると、
うん、
多分きっと楽しい、
なるほど
だから今決断したこともなんとなくうまくいってなかったから決断したからなみたいなのがもしあるとしたら、はい、それはもうずっと続けていくうちに多分気が晴れるはず、
はあ、
そうで、だけどやれば本当にガチで字だけどいいのねやればやるだけ多分、ああ、やっぱ自分のやりたいことってここにあるんだなっていうのがよく分かってくると思う、
うん、
でそうするとなんか例えばそれがきっかけで、その仕事があったおかげで気づいたことで新しいことを始めたりとかっていうことがこれからは増えていくかも、だから多分お仕事をしていくっていうこと自体でなんて言ったらいいんだろうな、得るもの、
うん、
とプラスでそれでやっぱり自分のやりたいこととか信念とか気づいたこととかっていうのがあって、それをまた新しくやり始めたりとかっていう風になりそうな気がする、
うん、
だからなんだろうな、ある意味どんなことでもそうなんだろうけど、夢みたいな魔法みたいな世界っていうのはやっぱりないじゃない、
うんうん、
どんな世界にもやっぱり現実もあり、うん、大変なこともあり、楽しいこともあり、うん、嬉しいこともありっていうのはいつも常々だから、うん、その中で何を選択していくかっていうのはきっと仕事をしていく中で見えてくることがたくさんあるだろうし、
うんうん
うん、そうだね、まあでもほら新しい人間関係が増えたりとかはするわけ
で
さ、
ね、
大変さもあるよね、だからまあこれを楽しんでいけるかどうかっていうのは、その仕事に対しての、まあ、向き合い方次第っていうところももちろんあるんだろうけど、
ガチな感じで今聞き入っちゃったよ、
ね、やりたいことがきっと見えてくる、自分が本当のやりたいことっていうのはどこにあるのかっていうのが今の仕事をしていけばきっと見えてくる、
いやでもちょっと求めてるところかもしれない、今そう探してるところかもしれない、
そうだね、
はあ、いや、ありがとうございます
。本当のやつ。
本当のやつね。頑張ります。
はい、頑張って。楽しんでいきましょう。
はい、楽しんでいきます。ありがとうございます。
期待してます。
はいはいはい、はい。じゃあ、お仕事ください。待ってます。
最終こっ
ちね。聞いてる方、はい、お願いします。はい、じゃあ、ちょっと次はチリ。
はい。
はい、
僕、
チリの悩み、
そうだ。何がいいかな。
ちょっとカードを一回。
はい、じゃあちょっと、
お願いします。
はい。
悩み、
うん、
まあ、でもちょっとなんか篠原さんがお仕事の話した後であれなんですけど、
うん、
ちょっと来年の女性関係いい人に巡り合うかどうか、
女性関係
いい人に巡り合うかどうかっていう、
あ、今いい人はじゃあいらっしゃらない、
なんかその僕結構その高畑充希がとかよく言うじゃない
ですか。もうね、バカみたいに、ね。
バカみたいに、バカみたいに。ね、なんかその、うん、まあまあまあ、ビジュアルというかなんかそういう、あんまりそういう運命的な出会いみたいな、あんまり。
そりゃ高畑充希いないもん。
ね、高畑充希、高畑充希は確かに理想なんです、
う
ん。
だからそう、どういう、その理想的な人っていうかね、うん、その、チリ が巡り合うのはどういう人がいいんだろうとか、どういう地理は本当のところは、内面では実はどういう人がこう好きなんだろうとか、合ってるんだろうっていうのとかさ、聞いてもらったり、
聞きたい。
あ、そういうのもいけます。
いいよ。
あ、そうそう。
じゃあちょっと待って、
ね、なんか、はい、なんか俺だけ話題がちょっとい
いじゃん、
真面目なんじゃない？
真面目でしょうよ、真面目。
いやいやいや、人間のね、悩みの中では大きい悩みの一つですよ。
いろいろイベントありますよ、クリスマス、バレンタイン、
ね、からそんな近い話なのかな、もしかしたら。
いや、わかんないよ、タイミングもわかんないから。
いや
面白いね。前半では、聞いてよ、もかいこさんやって、うん、ね、とこさんの悩みを聞いて、ね、後半ではこっちの悩み相談。10日効果です。タロットと一緒にすんなって。
10日やってる
な。ありがたい話でしたから。はい、じゃあ、オープン
しよう。あ、ドキドキするな、これ。ドキドキする。
今どんどんこうね、カードが表になっていってますよ、10枚がね。
トコさんすっごいニヤニヤしながら見てるんですけど、これ大丈夫か？
ああ
大丈夫かな、これ。
じゃあちょっとありがたい言葉を、結果を聞いてください。はい、
ちょっとドキドキする。
女性関係。
なんだろうな、こう、何かしらのきっと変化があって、
はい、
価値観とか、うんうん、あとは思うものとか、はい、相手に求めるものみたいなものが、うんうん、多分結構色濃く変わったばっかり、
うんうん、
最近変わ
った、
ある種の、
はい、
なんだろうね、ある種のなんだろうね、まあ、いや、なんて言ったらいいんだろうね。
選ぶよね、ここは選ぶよね。
ここは選ぶ。なんだろう、失望感とか、うん、なんかそういうものも込めて。
何に失望したの、ね、お前は。
わからないけど。で、なんとなくそれによって、はい、こう、なんて言ったらいいんだろうな。まあでもこれはもしかしたら恋愛関係とか、うん、その女性関係とかっていうことよりももうちょっと踏み込んで、うん、例えば、人生の話とかね、
なん
か
そんなに
すごいかもしれないけど、
なん
かこう新しくなんかこうなんか違うなっていうのが何かがあって、でこう体力的にもこうちょっとこうなんて言ったらいいんだろうな、失速した感じみたいなのがあって、だけどもともとはやっぱりあのなんて言ったらいいんだろうな、もともとは何か2つのものをなんか1個選ぼうと思えば必ずちゃんと自分の信念で選べてきている人だから、なんて言うんだろうな、なんかこう例えば惑わされたりとかさ、このぐらいの年なんだからとかさ、なんか周りはなんかヒューヒュー言ってるしとかっていう、なんかそういう感覚でなんか追い求めていくんじゃなくて、やっぱり自分の中の信念とか思うこととかっていうので選んでいくべきなんだろうね。だけどなんとなくこう、はい、いいなと思った人がたとえいたとしてもなんとなくすれ違ってみたりとか、逆に自分がいいなとあんま思わない人から思われちゃって苦しんだりとか、なんかそういうことが重なっていくうちに、なんとなくこう一本線ではいられなくなってたっていうのがきっとあったんじゃないかなっていう気がするね。で、判断しきれなくなっちゃって、一旦とりあえず置く。恋愛なんてこの世の悪だじゃないけど、とりあえず置くっていうこと
だ、お前。
だけどあのね、なんて言ったらいいんだろうな、そういうものっていうのは時間が流れていくことによって解決していったりとかするものだから、なんて言うんだろうな、例えば自分の足りないこととか、相手に求めちゃうこととかっていうのを、そんなにこう気にしないで、だから別に相手に求めてもいいんだよね、
うんうん、
今だからそのどういう女性がとかっていうふうに言うんだとしたら、うんうん、今ありのままで無理をしないで、
うんうん、
そのちゃんと自分の状況、例えば楽しい時には楽しいって言えるとか、うんうん、あのちょっと疲れた時には疲れたって言えるとか、うんうん、そういう自分自身をちゃんと出せる人と、うん、向き合うようにすれば、うん、状況が好転していくんじゃないかしら。
自然体でもういていられる相手
だ
か
な。背伸びしない、なんだろう、その無理しない、あとはなんだろうな、気取らない、
なるほど、癒しですね。
なるほど、
癒しが必要じゃないか、チリ君。
でもちょっと確かに、うん、あ、そうかもしれない、ね、いや、そうかもしれない。
じゃあお前はさ、何に失望したわけ？さっきの言葉すげえ引っかかってるんだけど、休んでた間何があったの？
そうか、いやいやいや、そこドリンクする、
うん、じゃあ今後解明して。
いや、そして、はいはいはい、あの人のタロットの結果を聞かせる配信ってこれなんだろう、
そう、割とね、
楽しいかね、大丈夫かね。
どうかな。
ちょっと心配になってきましたけど、でもちょっと俺たちはね、あの
本当にな
んかちょっとおーって感じですよね、
すごい、ね、いや結構今
結構ね、
見る目がもう、うん、お願いします先生ぐらいの
感じですよね、
はい、
こうして人は占い師とかにハマってくんだ。
あそうよ、ほら私の信者になりなさい。バカバカバカ。
洗脳されてっちゃう。
いやー、面白い。ちょっとこれ喋っといてもいい？
あ、いいよ、どうぞ。うん、
今あのスタッフのね、あの先っぽがやってくれて、
あ、ありがとうございます。うん、
またじっくり見ていただいて、ね、いやー、ありがとうございます。
ありがとうございました。
いやー、
大丈夫かな？放送は大丈夫かな？
え、あの放送はどうかちょっとわからないですけども、配信はどうかわからないけど、俺たちは盛り上がって
る。そうですね。はい、あの今回は僕らの回ってことです
。いいね。元から俺たちの回だ。いいんだ。
そうだ、そうだ。
うん。
はいはいはい。
でもちょっとそういうね、タロットとかそういうのにも、ちょっとあの、特に女の子とかね、うん、あの、好きな子多いだろうから、
う
ん。
ね、
あの、トコさんに占ってほしいっていう人がいたら、うん。うん、ね、あの、ね、連絡くれれば。
あ、いいよ。
飛んでって、出張占いをしてくれるかもしれない。
面白い。うん。その現場にいたい。
ね。
そう
ですね。はいはい。まあそんなことで、ちょっとお時間になってしまいましたけれども、トコさんなんか告知とかあります？
告知？
うん。
告知？
今情報をこう出せる
か、そうね、
ないの？
あのね、
ありがたいけど、
もしかしたら2月ぐらいにお芝居するかもしれない、
かもしれないと、まだ解禁前なの、
そうだね、あ、そかそか、松本かな、松本で2月ぐらいにお芝居するかもしれない、
松本
で
2月ぐらいね、
またあの詳細は、うん、あの自分のところとかでも、はい、Facebook とかね、
あ、 Facebook とか、うん、Twitter とか Facebook とかね、やってるから、
やってるから、うん、
ぜひぜひフォローしていただいて、
はい、やっていこうと思います、
わかりました、ありがとうございました。というわけで本日のゲスト、はい、山崎東子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
劇団モカイコ Z 音声配信じゃない方、
劇団モカイコ Z 音声配信じゃない方、そろそろ終わりのお時間です。
はい、それでは最後に告知です。
はい、劇団モカイコ Z の即興エンタメ劇一撃離脱劇場、諏訪市ブルーラインガレージカフェ3周年記念イベントに参戦決定。
よっしゃ
ー。はい、今年6月に行ったバンド猫町デラックスとのコラボ公演が帰ってくるということで、前回好評だった生音付きの即興劇と猫町さんのライブの2本立てでお送りいたします、
はい、
いやー、近づいてきましたね。
そうです ね、もう間もなくですよ。
ですね、
はい、
いやー、ちょっと楽しみなんだけども、はい、ちょっとまあ稽古これから入っていく感じなんで ね、
はい、
またそれも楽しくやっていきたいんですが、はい、日時が12月16日土曜日、うん、場所が諏訪市ブルーラインガレージカフェで、はい、18時会場、19時開演となっております。チケットの方が、前売り1800円、当日2000円となっておりまして、いずれも食事がついてくると。
おー。
ね、これ、とっても美味しい料理なので。
楽しみなんですけど、
ちょ。当日までメニュー、はい、俺たちも知らないんだけど。
う
ん、この間なんだけど、この間ね、麻婆丼みたいなやつだった。
あ、美味しそう。
すごい美味しかったよ。うん。もう、はい、あの、ライブ終わってすぐ、もう秒で食ったんだ。はい、もう腹減りすぎて、もう一瞬でなくなった。いや、本当にうまかったんだよ。うん、なので、ぜひぜひ、前売りでね、はい、予約をいただいて、はい、その食事付きのね、チケットで、ね、うん、来ていただきたいんですが、
はい、
予約の方法が、ブルーラインガレージカフェさんに直接ご連絡いただくか、
はい、
ご予約のお名前と人数、うん、電話番号を明記の上、うん、劇団モカイコ Z までメールをお送りください。
はい、
宛先は、info@mokaikoz.com、info@mokaico-z.com です。お待ちしてます。
はい、さらにですね、今回長野県、駒ヶ根市を拠点とする劇団サムライナッツの小劇場公演、そのオープニングアクトとして、一撃離脱劇場をやらせていただくことが決定いたしました。
はい、決定しました。こちらも。
はい。いやー、立て続けですね。
ね、もうどんどんやりますよ。
はい、もういっぱいやります。
はい、
開催は2018年2月10日土曜日から11日日曜日の2日間。場所は駒ヶ根市福祉センター4階特設小劇場となっております、
はい、
詳細は劇団サムライナッツの
めっちゃ読んでんじゃん詳細は劇団サムライナッツの公式ホームページをチェックしてみてください、
はいはい、お願いします。これあんま慣れないから告知あんまやらないから僕
そして番組ではリスナーからのメッセージを募集中、はい、現在募集しているテーマは聞いてよモカイコさん手塚賞推薦作品、うん、 声に出して言ってみたいの3つです、
はい。
メッセージの投稿方法はツイッターの劇団モカイコ Z 公式アカウントまでダイレクトメールをお送りください、うん、じゃない方のブログでも投稿できます、はい、各回ページの下の方にコメントを書くというところがありますので本文頭にテーマ名添えてお送りください、はい、いずれも希望するペンネームがあれば忘れずに記載をお願いいたします。
はい、お願いします。は
い、いやー、トーコさん迎えてのじゃない方でしたけども、どうでしたか？
新鮮味が違いますね。
ね。いやー、でもトーコさんにもね、はい、またね、来てほしいし、ね、また一緒にお芝居も作りたいというふうに思いますので、ね、はいはい、なので、ぜひ、皆さんもトーコさんの、Facebook だとか、うん、Twitter もチェックしてみてもらいたいというふうに思います。
はい。
はい。それでは、劇団モカイコ Z 音声配信じゃない方、今回はこの辺で、さよなら。
さよなら。